高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題の話をしばらくしてませんでした。今週は交通問題での最近の動きに少し触れてみたいと思います。10月の下旬、警察庁は運転免許制度の在り方などに関して、新しい方針を出しました。栃木県で子どもさんが6人亡くなった事件、これはクレーン車が小学生の列に突っ込んだという事件でしたけれども、運転手が転換の持病を持っていたというようなことで、そういう持病が原因となった事故だということなどが非常に注目されました。自分自身の持病を隠して免許を取るとか免許を更新するとか、そういうことについて罰則をきちんと作る必要があると、こういう考え方が登場してきました。で、警察庁の今回の方針は、そういう問題の捉え方といいますかを前提にしている方針で、私は大変内容を見ると何と言ったらいいますかね、危険な要素というか危ない要素というか、法律家の目で見ると非常に危ぶまれる状態が、この重大事故に基づく警察庁の方針変更の中にはあるような気がします。警察庁の提言というのは、一定の症状を呈する病気などにかかる運転免許制度の在り方に関して行われると、こういう言い方になっています。私は転換をその差別や偏見を助長する形で、規制を強化するという方向になることは非常に良くないことだというふうに思っています。で、自分自身が転換の患者さんが自分自身の状況を自己申告をするということは、これは必要なことですけれども、そもそも自分の状況をどう捉えているかという、その認識といいますか捉え方が客観的な状況と合ってないという場合もありえますから、問題の捉え方は非常に難しいのですね。自分が非常に重症の転換、危険、運転に危険をもたらすような重い転換の症状を持っているという認識があるのかないのかというところがまず問題です。そういうところ、とてもピンセットで薄皮を剥ぐように考えていかなければいけない、いわば世界の話にとても乱暴にナタでぶった切るような議論をやってしまうことにならないかという、そういう危険を感じます。また転換の患者さんが自己申告をしたために会社から解雇されてしまうとか、そういうことになると なりますと事態は非常に危険極まりないことになる。それは転換の患者さんが本当のことを言えないという、そういう理由になりますから、自己申告をしたために必要以上に自分自身の足場が失われてしまうというようなことにならない保障をどう作るのかというようなことを考えなければいけない、そういうふうに思うのです。故意に虚偽申告をした者に対して罰則を導入するということについて、私はそういうことを考えると非常にこれは危険だと思っています。病気だという認識のことを病識と言いますけれども、病識があるかないかというところがまず非常にはっきりしないのですね。転換の患者さんというのはそれだけで運転ができないというわけではないので、運転できる人からできない人というか、してはならない人に大きくまたがるのが転換の症状ですので、 病識というのはどういう状況を認識していることを指すのかというところから考えなければいけないので、罰則適用というのは非常に公正公平を欠く恐れがあります。だいたい虚偽を申告するという人が罰則を受けるということになると、それではじゃあそれを避けるために自発的に修正をするというような申告が考えられるか、ますます隠れないかというような危険を私は感じます。で、今度のこの運転免許に関する方針変更の中には、医師による通報制度というのが想定されています。しかしこれはお医者さんと患者さんの間の信頼を根底から崩す恐れがあります。お医者さんは目の前にいる患者さんの状況が分かったらば、それを当局に通報しなければいけないという、そういう義務を負う。そうすると患者さんはお医者さんに対しても自分自身の状況を正直に言うことになるだろうか、むしろ言わなくなってしまわないか、発作が起きるという自分の状況を申告をしないで、従ってお医者さんがわからないという状況になっていかないか、そういうふうに私は思います。何度も申し上げてますけれども、転換というのは非常に症状が多様で個々に違いがあります。で、その違いを無視した判断と統制が展開されていくことになってしまわないか、その結果転換の患者さんが真実を誰にも周りに結果言わなくなる、むしろ言わなくなってしまう、言わなければいけないぞと言って強く発言申告を求めることが、結果的には逆に穴の中に閉じこもってしまうというような、壺の中に閉じこもってしまうというような結果を招くのではないかということが、私の今回の警察庁の方針に対する重大な懸念です。最近皆さんは新聞やテレビでいろいろお聞きになっておられることがあると思うんですが、 IT 科学の中で交通危険をなんとか防止していこうという考え方が追求されています。例えば車を衝突事故からなんとか避けさせる、回避させるために、危険を察知したら自動的にブレーキが効くとか、ハンドルが回ってしまうとかいうことで衝突を防止させる、機械の性能、車の性能の方で衝突を防止させる、そういう自動車工学が実践的に大きく展開されています。各メーカーがそういう努力をしています。あるいは居眠りをしそうになる、脇見をしそうになるということになると自動的にブレーキが効くだとか、ブレーキとアクセルの踏み違いが起きると車は加速しなくなるとか、そういう装置ですね、今メーカーは競ってそういう車の安全化のための努力をしています。ドライバーが自己申告によって車の運転から距離を置くようにさせる、する、そういう安全確保策というのは実は全く時代の流れに合っていないのです。ある車が例えば暴走行為を始めたということになれば、その暴走を止めることを機械の側から確保する、装置の側から確保する、この車は今おかしな行動を始めようとしている、あるいはこの車の動き方はドライバーの何らかの 異常を反映した動きになっているというふうに車の側で察知をすれば、危険な走行や危険な接触やそういう異常を車の側から拒絶するように対応する、そういう科学ですね。私は何度もこれまでにもこのインターネットラジオでお話をしてますけれども、飲酒運転をしたら車が動かないようにするとか、免許を持たない人間はステアリングを握っても車が動かないとか、それは運転免許証を指し示して初めて車が動くようになるというような、そういう構造を言うのですけれども、つまりあれこれの交通の危険に関わってくる可能性のある行為はハードの側でそれを感知して適切に対応するということで事故を起こさせないという努力がさまざまに今追求されている。で、その考え方をこの転換の事件などの教訓としてむしろ学び取ることが大切なのであって、ドライバーを強く自己申告の世界に追い込むことによって安全を確保しようというような考え方とは本当に方向の違う論議に今時代は進みつつあるのですね。それに対してこの警察庁の考え方というのは真っ向から違う方向に向いているように思えてなりません。悲惨な事故が起きると私たちは心を痛めますから、なんとかこういう状況をなくそうというふうに思うけれども、それはドライバーに猛省を促すというような、そういう議論で答えを出せばそれで済むんだというふうに考えるのは、あまりにも甚だしい時代遅れの発想です。そこのところを正すことなしには、私たちはこの車の文化といいますか、車の安全文化からとんでもなく遅れたところを違う方向にそれこそ走っていく危険があります。ぜひこの機会に問題を考え直す必要があるんじゃないかというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。